今日も主を礼拝し、共に御言葉を学ぶことができる、御言葉を受け取ることができる幸いを心から感謝いたします。私たちの信じている主イエス・キリストはこの御言葉で表されています。聖書は永遠のベストセラー。第2位の本が何か知っているでしょうか？ウィキペディアで調べればパッと出てきますね。まあそれを言うまでもありませんが、それとは桁違いの永遠のベストセラーです。そしてそれらの本はもう翻訳されないのに、古い本は翻訳すらされないのに、これは今でも新しい言語に翻訳され続けて印刷され続けている本であるから感謝いたします。これがザ・ブック、本当の命を与える本です。この御言葉から今日も私たちは受け取っていきたいと思います。今日は主の時に応答する時と取材をつけさせていただいて、ルツ記から学んでいきたいと思います。杉越の祭りの季節がありました。子羊の血を門柱と鴨居に塗って、その肉を食べて杉越を体験しました。イエス様の血が塗られた家は、十字架ではイエス様の血が流されますが、そのことを象徴する子羊の血が流されて、それを塗ったところでは、ね、滅びの使いが過ぎ越していきました。それを記念した過ぎ越しの祭り季節。そこから主の翼に乗せられて進んできました。覚えてますか？3回シリーズで翼のシリーズやりました。そしてその後、火の柱、雲の柱、主の御臨在をもって主は導いてくださるというところをやってきました。民はそのように前進してきました。翼に乗せられて、雲の柱、火の柱に守られて、導かれて進んできました。いよいよここで、このシーズン、シナイ山で立法が与えられます。モーセの立法というやつです。それが与えられるのがちょうど、キリスト教の暦で言うと、この50節、ペンテコステの時にユダヤ教の伝承では、このモーセの立法は与えられたというふうに言われています。この50節の祭り、シナイ山での立法授与と書いてあるところです。で、それは、何千年も後、イエス様が生まれた時代、イエス様が天に去られた後、このお祭りの日にエルサレムというところで聖霊が注がれました。神様のすごい現れがあって、人々が他国の言葉で話し出しました。他国の言葉で何を話したのかっていうと、神様はすごい、このイスラエルの神は偉大である、この神は唯一まことで真実で壮大な神であるということを、全ての国の言葉で、いろいろな国の言葉で話し出したのです。それがこの立法授与と同じお祭りの時に与えられました。両方とも神の言葉、神を褒めたたえ、神の栄光を表す言葉の回復だというふうに受け止めています。同時にこのシーズンに、その下に書いてありますが、伝統的にはユダヤ教の人たちです。ユダヤ教の人たちというのは、イエス様が救い主だとは認めていない人たちのことですが、そのユダヤ教の人たちもがこのルツ記を伝統的に朗読するということになっているようです。なぜそうなっているのかは分かりませんが、これはイエス様を知っている私たちにとってはとても明らかな話です。何が明らかかというと、この聖霊が注がれた後、イエス様を信じるすべての人たちが、ユダヤ人でなくてもイスラエル人でなくても、それ以外の国のすべての人たちが、このイスラエルの神を信じて救われるということ、そこに加えられるということが、この五旬節のエルサレムでの聖霊の注ぎのところから始まったことなんですね。それが教会の始まりとも言われています。ハッピーバースデー教会です。この教会の始まりのシーズンに、先ほどのアナウンスされたセルグループも、もちろん小さい人で小さい集まりでありますが、あれ一つ一つが教会となっていくことを信じています。2人3人集まるところに主がおられて、イエス様を知らない人が福音を聞く、イエス様のことを聞くなら、そこが教会となっていくからです。そのようにこの五旬節の祭りの時には、聖霊が注がれて教会が始まり、異邦人も一緒に加わるということが、このルツ記の中でははっきりと表されているのです。ルツ記から学ぶんですが、今日は聖句のところに書いてありますように、3章からしか時間の関係で学ぶことができません。簡単にストーリーをお分かちします。エリメレクというお父さんがいました。お住まいはイスラエルの中にあるベツレヘムという町です。 ベツレヘム聞いたことあるな、誰が生まれた町だろう、そこに住んでいました。奥様の名前はナオミと言います。そのご夫妻は飢饉が起きました。これはもうどうしようもないということで、モアブという地域に避難します。そこで生活をしていました。そのモアブというところで息子二人の奥さんをもらいます。名前がオルパとルツと言います。この二人を奥さんにもらって家族は幸せに暮らし始めたかと思いきや、エリメレクさんは死んでしまいました。息子二人も死んでしまいました。残されたのはナオミとオルパとルツ、この三人になって、どうしよう、ナオミは考えました。そうだ、思い立って、やっぱりベツレヘムに帰ろう、私の本当の住まいはそこだったから。そのようにベツレヘムに帰るとなった時、ナオミさんは言います。オルパさん、ルツさん、あなたたちはモアブの人ですから、モアブに留まって、あなたたちはもしかしたらもう一度結婚できるかもしれない、幸せがあるかもしれない、だから残りなさい。オルパさんは聞き入れました。わかりました。でもルツさんは聞き入れません。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です、という告白を持って、私はモアブ人というよりもイスラエル人としてあなたと一緒についていきます、という決心を持って、このルツはナオミと一緒にベツレヘムに帰るわけです。そこで出会ったのがボアズという方。その方と出会ってルツさんは結婚して子供が生まれる、まあ、それが本当にすごいストーリーなんですけれども、このようなストーリーが書かれています。ルツさんが産んだ子供の名前が分かる方いらっしゃいますか？画面の向こうの兄弟姉妹分かりますか？はい、名前がオベデと言います。そしてオベデの子供がエッサイ、エッサイの子供がダビデとなりますので、ダビデのおじいちゃんをルツは産んだことになります。まあ、このストーリーから今日ルツ3章のところから、主の時に応答する教会、もう主の時が来ているということを、このルツの置かれたシチュエーションのところから受け取っていきたいと願うのです。ルツ記の3章をご一緒に朗読いたしましょう。お開きください。そして今日御言葉は短めにしまして、その後主を求めて祈る時を、主の時が来ていますので、その主の時に応答して主に心を注ぎ出して祈る時間を持ちたいと願っています。昨日3章1節から5節、まず朗読いたしましょう。ルツ3章1節から5節。3、はい。姑ナオミは彼女に言った。娘よ、あなたが幸せになるために身の落ち着くところを私が探してあげなければならないのではないでしょうか。ところであなたが若い女たちと一緒にいたところのあのボアズは私たちの親戚ではありませんか。ちょうど今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしています。あなたは体を洗って油を塗り、晴れ着をまとい、内場に下っていきなさい。しかしあの方の食事が終わるまで気づかれないようにしなさい。あの方が寝るとき、その寝るところを見届けてから入っていき、その足のところをまくってそこに寝なさい。あの方はあなたのすべきことを教えてくれましょう。ルツは姑に言った。私におっしゃることは皆いたします。アーメン。3節のところで、2節のところで、後半、ちょうど今夜あの方は内場で大麦をふるい分けようとしていますとあります。ユダヤ教の伝承で、伝統で、なぜルツ記がこの五旬節のシーズンに読まれるかということの一つの理由は、この収穫の季節、ふるい分けるこの収穫の季節と、この五旬節のペンテコステの季節が、まあ、ぴったり一致するからだというふうに言われていますけれども、この大麦で、内場で大麦をふるい分けるということは、収穫の季節が来ているということを意味しています。この大麦の収穫が来ていることです。第一番目、それは主の収穫の時だということです。内場で大麦をふるい分けるということ、それが表しているのは主の収穫の時であるということです。収穫の方法はどのようにするかと言いますと、大麦を内場というところですね、内場というぐらいですから、打つんです。バン、バン、バン、 バン、そうすると、そして上に振り上げるそうです。そうすると、風に乗りまして、ピューッと重い麦粒が近くに、軽いもみ殻というんですか、軽い殻が遠くに、そのようにして何度もやっていると、重い麦と軽い殻というふうにして振り分けることができる。そのようにして収穫の実を集めることができるということで、この内場ということ、それ自体が意味しているところはも、それ自体が意味していることも、ここは収穫のための風が吹いているということです。この場所は、またこの夜は、この季節は風が吹いている場所ということです。風はヨハネの福音書など他の聖書箇所を見ても明らかなんですが、風は神の霊、聖霊のことを意味しています。いつでもいい、どうでもいい夜ではなくて、どこでもいいからその収穫すればいいのではなくて、神様が定められた場所で、定められた夜、定められた時に収穫はなされるということです。そこでは神の霊が、聖霊が吹いている、聖霊の風があるということです。神様が収穫のためにそこで働いておられる、神の霊がその収穫の場所で働いておられるということです。私たちにとってこのペンテコステは、私たちは聖霊を強調するグループにもいますので、とても大切な時です。でも2000年前に起きたその使徒2章の働きを覚えて、ああそういうことがあったよね、忘れないようにしよう、去年もこの祭りをして、去年もこの季節を祝って、同じことがあった、同じことがあった、それを覚えて記念する、今年の、まあ、いつもそうですが、主の時はそういうふうに過去を思い出すための祭りではありません。今日も主が働いておられることを覚えるための祭りです。今日も主は生きておられることを確認するための、主が思い出させるための祭りです。そしてそれは主の収穫の時です。主の季節です。主がそこで風を吹かせるということです。私たちはいつも私たちの側に主の時を合わせようとします。私の時ではない、私の時ではない、私はまだ準備ができていない、私の時ではない。そのようにあなたの時を待っていたら、私の時を待っていたら、私たちの時を待っていたら、いつまでも来ません。でも主がここで、今日ここから教会を生み出す、セルグループを始める、教会は収穫に向かって舵を切りましたと主の時が宣言されているので、私たちは主の時に、主の風に心をまず合わせていかなくてはならないのです。主の風が吹いているからです。主は聖霊を持ってこの教会を、少なくともこの群れは、今からはその時です、その風が吹きますというふうに導いてくださっていることに心を合わせていこうではありませんか。内場が作られる場所はどこでもいいわけではありません。広さ、風の強さ、それらのものが優先されます。そうするとどういう場所になるかというと、人々がたくさん集まりたがる場所から少し離れる場所になります。集落、人々が住む集落から離れたところになります。そうすると、収穫したものが集められているんです、そこのところで。そうすると悪い人が来たら、目につかないうちに全部ガバッと持っていけてしまいます。そのようなことがないように、この収穫のリーダーであるボアズは自分の畑のものですから、取られないように、その収穫の内場で、あの方が寝るときと4節、先ほど読みましたけれども、ボアズはそこで寝たのです。その収穫のところで寝たのです。主は収穫の時に収穫の現場におられます。あっちから見てて何もしてない、 お前らちゃんとやっとけという方ではなくて、収穫の現場におられる方です。収穫のところにいて、取られないように私は見張ってるからと言って、そこにおられるお方です。ボアズの意味は力あるものという意味ですが、ボアズのところに下っていきなさいと先ほど読みました。登っていきなさい、ね、力ある方のご主人のところなのに、登っていきなさいではなくて下っていきなさいなんです。私たちもイエス様のおられるところに登っていくのではなく、下っていこうではありませんか。主は誰かを救いたいと、そこで見張っておられる、見ておられるのです。今日収穫を手伝ってくれる人はいないか、今日収穫のために立ち上がる教会はいないかと、そこで待っていてくださる、そこに私たちも行こうではありませんか。ルツ記の3章のところに戻ります。8節から10節ご一緒に朗読いたしましょう。 ルツキ3章の8節から10節です。3、はい。夜中になってその人はびっくりして起き直った。なんと一人の女が自分の足のところに寝ているではないか。彼は言った。あなたは誰か。彼女は答えた。私はあなたのはしためルツです。あなたの覆いを広げてこのはしためを覆ってください。あなたは買い戻しの権利のある親類ですから。するとボアズは言った。娘さん、主があなたを祝福されるように。あなたの後からの真実は先の真実に勝っています。あなたは貧しい者でも富む者でも若い男たちの後を追わなかったからです。アーメン。第2番目、それはこの覆いを広げて覆ってくださいとルツが告白しているところから主との結婚に備える時だということです。ルツは、このボアズの、ね、足のところをまくって入るわけですが、私たちからするとうわーって思いますが、当時の文化風習ではある程度一般的なことであったということです。でもその時にボアズは誠実に応答しました。その時限りの、その時に自分の思うがままにするようなことをせずに、ボアズは誠実に応答しました。そしてその覆いを広げて覆われたそのところで、ボアズはその覆いを広げてまず覆ってくれました。でこの覆いという言葉は、私たちが数ヶ月前翼のところでやりましたカナフ、翼という言葉そのものが使われています。主に覆われる、主の翼に乗せられるということは、このボアズの覆いの中に入れられるということと同じ意味があります。そしてこのボアズは買い戻しの権利のある親類でした。それは先ほどのエリメレクとこのボアズが親類関係にあったということです。親類に関係にあるものが買い戻すことができるんです。代価を払って買い戻すことができるんです。ボアズはこの手続きをちゃんとしようと思いました。今先ほど言ったところで、ボアズは主があなたを祝福されるように、あなたも若い男たちの後を追わなかった、つまりあなたも自分の思うがままに自分の好き勝手に生きる方を選ばないで私のところに来た、だからボアズもちゃんと正式に手続きをするからというふうに応答したのです。これは婚約をするということを表しています。あなたとちゃんと婚約するから、婚約したからということです。正式な手続きが終わったら、あなたと結婚することを約束したからということです。ルツは当然ながら、その覆いをめくってそこに入るときに、婚約ですよね。あなたと将来結婚することを覚悟して、あなたの覆いに入ります。それがルツの覚悟でした。このルツが表しているのは、先ほど見ましたように、異邦人教会ですね。私たちも同じです。イエス様、将来結婚する人、はい。ね、私たちは婚約期間中です。主と将来で結婚するのです。その正式な手続きを主の方で終えて戻ってきてくださったら、私たちは大きな喜びの中、主と結ばれるのです。本当に、本当に大きな喜びだと思います。ヨハネの福音書の14章1節から4節、ご一緒に朗読しましょう。はい、ヨハネの福音書の14章の1節から4節、3、はい。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って あなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。ここまでにしましょう。これはイエス様が父の家に住まいがたくさんあって、あなた方のためにその場所を備えに行く、そして備えたらまた迎えると言ってる。これはユダヤの伝統で同じように結婚のことを表しています。婚約するよ、あなたのために場所を備えから待っててねとイエス様は約束してくださった。このルツとボアズの関係と同じことを表しているのです。私たちは主と婚約するとなった時何が大切ですか？婚約する、結婚するとなった時何が大切ですか？そこの文章のところ書いてありますが、一言、主に集中です。相手に集中するんです。今までは親に、今までは友達に、今まではいろんなことに、自分が考えることに優先してきました。でも結婚するとなったら、婚約するとなったら、大切なことは相手に集中することですよね。アメン。もう大きなアメン聞こえてる箇所ですけど、インターネットの画面の向こうからも聞こえた感じがしますね。相手に集中することが大切です。夫婦関係が一番大切なところです。イエス様を信じる人たちは本当にそこ祝福されることを、いや、アメン、信じます。そして相手に集中するということが、私たちは知っています。イエス様に集中するということです。キリストの教会は何に集中するんですか？周りの環境を見ることですか？周りの状況を見ることですか？経済を見ることですか？違います。イエス様に集中することです。この方が何考えているのかな、この方の考え方はどうなのかな、この方の行動パターンはどうなのかな、この方の好きなことは何かな、この方の嫌いなことは何かな。聖書を読むなら分かります。だんだん分かっていきます。そしてこの方の考え方に、この方の思考パターンに、私たちの行動パターンも、私たちの趣味思考もだんだんと変わって合わされていくのです。アメン、アメン。私たちが他の時間の方が楽しいと思っていたことがだんだんと変わっていきます。だんだん楽しくなくなっていって、イエス様のことを思う、イエス様のことを考え、イエス様のために使う時間の方がどんどん楽しい時間に変わっていきます。この方に集中し、この方の結婚が近づいていくからです。この方の収穫に使える女性、1番目、収穫の時に使える女性でした、ルツは。そして主はその現場で、いいですか、この婚約結ばれたのはどっかすごい宮殿ではありませんよ、ね、麦の内輪の現場です。そこで婚約をされたということを覚えて、私たちは共に主よ、あなたとの婚約を感謝します。主の前に共に進んでいこうではありませんか。最後、ルツ記の3章14節から18節をご一緒に朗読したいと思います。16節からにします、ごめんなさい。16節から18節にさせてください。 ありがとうございます。ではご一緒に朗読いたしましょう。3、はい。彼女が姑のところに行くと、姑は尋ねた。娘よ、どうでしたか？自分にしたことを皆姑に告げて言った。あなたの姑のところに素手で帰ってはならないと言って、あの方はこの大麦6杯を私にくださいました。姑は言った。娘よ、このことがどう収まるか分かるまで待っていなさい。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょうから。アーメン。この17節のところに大麦6杯をくれたとあります。この大麦6杯はルツが収穫した量をはるかに超えています。だからルツが自分で収穫したものではないですね。ボアズが本当に他のところからも、ね、収穫されたものも含めて与えてくれました。それはルツが結婚の時まで生き延びるように、結婚の時まで大丈夫なように、そこに連なるナオミも含めて生き延びるようにと与えてくれた、まあ、私は本当に喜び、主の時まで待たせてくださる前味わいの喜びのことだと私は信じているんですが、この大麦6杯を持ってナオミのところに帰っていきました。ナオミは何と言ったかというと、娘はこのことがどう収まるか分かるまで待っていなさいと言いました。第3番目です。それは主を待ち望む時だということです。ここまでです、ルツができたことは。待つという言葉は ヤーシャブというヘブル語が使われているんですが、このヤーシャブという言葉はなんとなく受け身で後ろ向きに待つという言葉の意味ではなくて、座る静まるという意味もあるんですが、知る、能動的にそれを知っていく、体験的にそれを知っていく、また信頼していくという言葉があるんです。意味があるのです。まあなったらいいな、ならなくてもいいな、なるかどうか様子見てやろうというような待ち方では一切なく、もうなる、もうすぐなる、もうすぐなるから、なったらいつでも備えられるように、この人が絶対してくれるから、この人がすぐにでもしてくれるから、そのことがなったらすぐに動けるように待とう、今か今かと待ち構える、その待ち方、これが待っていなさいという言葉の意味です。私たちは主がこの地を、ね、こんな小さいキリスト教会の中で、でもこのキリスト教、このイエス様はこの日本の民を皆愛してくださっていると信じているでしょうか。そして主はこの日本に見たことがないような、今まででは考えられないような主のリバイバルの技、収穫の技を成してくださると本当に信頼しているでしょうか。なったらいいな、ならなくてもいいな、ならなくても私の人生はいつか終わるのかな、そちらの方に集中しているでしょうか。いえ、主は必ず成してくださる、主は必ず成してくださる。イエス様なしで右も左もわきまえないと聖書の中では表現されていますが、そのような人たちが治めたり、そのような人たちが過ごしていたらどのようになるか、私たちは見ているではありませんか。イエス様が必要なのです。本当にイエス様が与えてくださる福音が、イエス様の命の絶対失望に終わらない希望が必要なのです。イエス様の方でそのことを成してくださると信頼します。18節の後ろのところ、ナオミはこう言っています。あの方は今日そのことを決めてしまわなければ落ち着かないでしょう。誰が決めてしまうと言っていますか。ボアズです。ナオミが決めるのでもなく、ルツが決めるのでもなく、ボアズが決めるまでボアズが落ち着かないと言っています。主の方でそのことをしたいと願っているので、今日も主は落ち着いていないですよ。今日も主が成したいその技がなされていないので、その正式な手続きができて、すべてキリストの教会が準備できて、そのことがなされること、主の方で落ち着かずに待っていてくださる、成してくださる、主の方で落ち着かずに成そうとしてくださっている、成してくださっていることを信頼します。万軍の主の熱心がこれを成し遂げると預言者が何度も何度も言っている。万軍の主の熱心がこれを成し遂げると言っている。私たちの家族は、私たちの親族は、私たちの職場の方々は、一緒のマンションに住んでいる方々は、学校の方々は、本当に主の熱心がそれを成し遂げると言っている。その収穫の技に、その風の吹いている季節に、婚約期間に入っている花嫁たちを心合わせようではありませんか。主の方が成し遂げてくださる技を本当に信頼して待ち望みます。ヨハネの福音書15章の14節から16節、ご一緒に朗読いたしましょう。ヨハネの福音書15章の14節から16節まで。3、はい。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。アーメン。ルツという名前の意味は、その意味は友という意味です。14節、あなた方は私の友です。とイエス様は、ルツです。 あなたは私のルツと呼んでくださっていることを感謝いたします。でも御言葉ははっきり言っている通り、あなた方がこの御言葉を聞いたら友だと言っているのではない、信じたら友だと言っているのでもない、あなた方がこの命じたことを行うならと言っていることを私たちは真剣に受け止めたいと思います。私たちは聞いています。私たちは信じています。でも私たちの今のこのシーズンはそれを行うならルツ友となると主が語っておられるシーズンだと心から信じます。異邦人の友とイエス様の方でなってください。イエス様の方で呼んでくださいました。そのイエス様はあなた方が何をするか分からせん、何でもいいからただ従え、俺は全能の力がある神なんだ、この世界の唯一の神なんだからお前らに知らせる必要すらない、だからいいからやっとけん、そのような神ではなく、全部やることを教えるよ、なんでそうするのか、そのゴールどこに連なるのか私は教えるよと言ってくださる恵みと憐れみに満ちた主であることを感謝いたします。その方は私たちに教えてくださっているではありませんか。ルツがその子供オベデエッサイダビデとダビデに連なる子供を産みました。同じように私たち異邦人教会が残る身は永遠に残る身なんですよ。私たちが生み出す身は、私たちの残す身はダビデ王国、イエス様が来られるときに永遠に残る身へと私たちの残す身は必ずつながるんですよ。私たちの肉目でもしかしたらこの地上の体ではそれが見れなかったとしても、私たちが信仰により神の国を継承していくとき、神の喜びを継承し、神の祝福を広げていくときに、私たちの子孫はダビデ王国を見るんですよ。千年王国を、イエス様を見るんですよ。イエス様の再臨を迎えるんですよ。ワクワクしますよね。そして結婚の時を見るんですよ。私たちは主に本当に喜んで仕え、婚約期間に入っている喜びを味わいながら、もう婚約期間だけでもね、もうドキドキしちゃって、ああこの方愛しいなって、もうドキドキしちゃって、前味わいだけで本当十分だなと思いますけど、でもこの方が本当に現れてくださる時の喜びを待ちながら、前のめりに待ちながら、主と共に歩んでいこうではありませんか。一言お祈りします。その後一緒にお祈りしていきましょう。主よ、ありがとうございます。あなたが私たちをルツ、友と呼んでくださっていることを心から感謝いたします。私たちが何の権利があってそうできたんでしょう。私たちは異邦の民でした。モアブの女でした。何の望みもない民でした。この日本に生きていてどこを探してもあなたと出会うことはできませんでした。でもイエス様はあなたの方で情熱に動かされた人々を使わせてくださって、あなたの十字架の死と葬りと復活、あなたを信じるときに永遠の命、希望の中に入れられるというこの福音を私たちにも伝えてくださったからこそ、私たちは今日もこうして希望にあふれて、命にあふれて、前向きに目的を知って生きていくことができるから感謝いたします。今が収穫の時です。今が風が吹いている時です。主よ、どうぞ私たちに吹きつけてください。そして今私たちはあなたを待ち望みます。どうぞあなたの願いの中に入れていってください。一人一人の状況すべてを知って導いてくださる恵み深い、憐れみ深い主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。